金沢元町教会では1月に入りマルコによる福音書を読んでおります。主イエスキリストが十字架に向かわれる、そこに焦点を合わせてマルコによる福音書の後半部分から読んでおります。先週の礼拝ではマルコによる福音書の9章にある高い山に登られ、そこで神の独り子としての栄光を表されたという出来事の部分を見ていきました。その時から主イエスはエルサレムへの旅を始められたということがマルコによる福音書を読んでいくとよくわかります。しかしその決意はその前からすでにありました。その高い山に登る前の出来事としてマルコによる福音書の8章ですけれども、ペテロがあなたはメシアと告白をしましたけれども、それに応えてシュエスはご自分が苦難を受け殺され、そしてよみがえるという予告をされました。それに対してペテロはそんなことはあってはなりませんというふうに諌めたという出来事がありましたけれども、そのイエス・キリストがご自身の受難の予告をしたというところから、すでにマルコによる福音書の後半部分で語られるイエス・キリストの十字架への道は始まっていると言ってよいかと思います。ご自身の受難についてはそのマルコによる福音書の8章において初めて弟子たちに語られておりますけれども、エルサレムに着くまでにその3回にわたってそのエルサレムでの受難ということについて弟子たちに語っております、まあ、実際は3回でやったのか4回でやったのかは分かりませんけれども、マルコによる福音書は少なくとも3回は弟子たちに語ったということを告げております。それだけこの受難という出来事は弟子たちにしっかりと伝えなければならない、弟子たちがしっかりとそのことを心に刻んでおかなければならないこととして、シエス・キリストが繰り返し語っていたということがそこで示されているのであろうと思います。その高い山で神の独り子としての栄光を表されましたけれども、しかしシエスはそこに留まるのではなくてエルサレムに向かう決意をすでに固めておられ、山を降りた後エルサレムへの旅を始めます。マルコによる福音書はそのエルサレムに至るまでの行き先を、その地名を挙げて丁寧に記しております。それを見ると高い山から降りた後いろいろなところをたどっていきますけれども、しかしそれは全てエルサレムに至る道であるということが よくわかります。かつてガリラヤで伝道していた時、伝道の拠点としていたカファルナウムにも立ち寄りますけれども、そこはもはや伝道の拠点としてイエス・キリストがとどまるのではなくて、むしろエルサレムへ向かう通過点としてその名前が挙げられているだけであります。でそのようにしてエルサレムへの道が示されているわけです。時は杉越の祭りが近づいている時でした。エルサレムに行くのは単にご自身の受難のためというだけではなくて、杉越の祭りを祝うという目的もあったわけです。マルコによる福音書を読んでいきますと、その杉越の祭りの最中にイエス・キリストが十字架にかけられたという出来事が記されております。しかしそれはたまたま偶然時が重なったというのではなくて、この杉越の祭りの時でなければならないという神の決定があり、それに従ってシュエスはその祭りに間に合うようにとエルサレムに向かって行かれたということを示しております。杉越の祭りというのは出エジプト記に記されているエジプト脱出を記念する大切な祭りです。毎年毎年、まあ、今の暦で言いますと3月から4月の頃にこの祭りが祝われます。今でもユダヤ人たちはこの杉越の祭りをとても大切にしております。ある本を読んでみますと、ユダヤ人たちは世界各地で杉越の祭りを祝うけれども、 その最後の時に、来年こそはエルサレムで杉越の祭りをという言葉を口にして、杉越の祭りの時を終えるというふうに言われております。それほど杉越の祭りを大切にしておりますし、できれば一生のうちに一度はエルサレムに行って杉越の祭りを祝いたいものだと願っていたということがよくわかるわけです。それは主イエス・キリストの時代も同じでありました。主イエス・キリストがエルサレムにいるのか、杉越の祭りをエルサレムで祝う、そのようにイエス・キリストは弟子たちと共にエルサレムへの旅を続けておりましたけれども、同じようにエルサレムで杉越の祭りを祝いたいと思う人々が次第に集まってきました。数は記されておりませんけれども、相当の数に上ったのではないかと想像されます。旅というのは必ずしも安全な旅とは限りません。いつ強盗に襲われるかわからない、事故に遭うかわからない。ですからチームを組んで、そして旅をするということはこの当時よくあったようです。特にエルサレムの近く、おそらくエリコという町にイエス・キリストは一泊したのではないかと考えられております。でそのエリコという町は死海の近くにある町であり、地中海の海面から言うとマイナス200メートルくらいの低いところにあります。でエルサレムは、約800メートルの高さがありますので、エリコの町とエルサレムの町の高低の差は約1000メートルということになります。そしてエリコの町からエルサレムまでは大体2、30キロあるというふうに言われておりますので、険しい坂ではなかったかもしれませんけれども、だらだらとした上り坂がずっと続いているということでした。でその途中には険しいところもあります。谷間が間を遮るような場所もあったようです。今は新しい街道があるそうですけれども、新約聖書の時代には険しい谷のところを通っていかなければならないというふうに言われている、旧エリコ街道と呼ばれるルートも残っております。イエス・キリストがなさった良いサマリア人の例えというのがありますけれども、あそこで盗賊に襲われて大けがをしたユダヤ人もエリコからエルサレムの町に行く途中の道でそういう強盗に襲われたということが記されております。それだけエリコとエルサレムの間にはそういう危険なところがあるということがよく知られていたということです。主イエス・キリストと弟子たちがエルサレムに向かうと知った人々は、自分たちもその仲間に加わらせてもらおうということで、次第に杉越の祭りをエルサレムで向かうために弟子たちと共に行動しようとして集まってきたのではないかと思われます。そしてついにエルサレムの近くにやってきました。ベトファゲ、ベタニアという村です。ベタニアは他のところにも出てくるんですけども、ベトファゲというのはここにしか出てこない、あまりよく知られていないところです。どちらもエルサレムの近くにあり、エルサレムの東側のところにはキデロンの谷という、浅い谷があり、その谷を挟んで東側にオリーブ山という山があります。あんまり高い山ではありませんけれども、山頂に立つとエルサレムの町を少し下の方に見ることができるという高さです。その山頂からもう少し東の方へ行くと、今言いましたベトファゲとかベタニアという村がありました。でエルサレムの町に入るためにはそのオリーブ山を越えていかなければなりません。その手前にあるベトファゲという村で主イエスは弟子たちを使わしてロバを調達するわけです。そしてそのロバに乗ってエルサレムの町に入っていかれます。ロバは他人のロバで、そして貸してもらう、おそらくあらかじめ打ち合わせをして、で借りる手立てもすでに行われていたのではないかと思われます。 転ばが連れてこられて、そこに弟子たちは自分の服をかけました。その上にイエス・キリストが乗り、エルサレムへと歩みを進めて行きます。イエス・キリストたちと一緒にやってきた多くの人々はそれを見て、自分たちの服をそのロバが歩いていく前に投げ出し、そしてイエス・キリストにその自分たちの服の上を通るようにと、まあ、道案内をしたと考えられております。ここに出てくる服というのは、まあかつては上着と翻訳されていたものでした。でこれは貧しい人にとっては夜毛布の代わりになるとても大切なものです。旧約聖書の中では貧しい人々がもしお金を借りるために上着を質入れしたならば、たとえお金が返ってこなくてもその上着はお金を借りた人に返さなければならないという戒めがあります。まあ、お金を貸した人からするとただ損をしているかのように思えますけれども、上着はその人の命を守る最後の身につけるものです。ですからたとえお金が返ってこなかったとしても、その上着は返さなければならないというのが、まあ、旧約聖書に記されているわけです。ですからその上着というのはユダヤ人にとりましてとても大切なものであります。それは貧しい人だけではなくて金持ちであっても自分の上着というのはとても大切なものです。それを誰かの足元に投げるということは、その人に忠誠を尽くす、敬意を表し、そして忠誠を尽くす、まあ、そういう表現でもありました。そしてまたロバなどに乗っている人が前を通るときに上着を前に敷くというのも自分の忠誠心を表現するという行為であったわけです。旧約聖書にはクーデターを起こす将軍の前に部下たちが自分の服をその将軍の前に投げ出して、誰々万歳というふうに叫んだということが記されております。まあ、そういう王の即位の儀式の時にもそういう行為が行われていたということです。で、主イエス・キリストがロバに乗ってエルサレムに向かう時、人々が自分の服をその主イエスの前に投げ出した。それは多くの人々が主イエス・キリストに忠誠を誓うということです。まあ、ただこれはどこまでその人々が本気であったかというのはよく分かりません。まあ、巡礼の時です。杉越の祭りがあるわけですから、まあ、ひょっとすると単なるパフォーマンスとしてそれを行っていたということもありえます。その時の人々の気持ちというのはよく分かりませんけれども、まあ、しかし喜びの時、杉越の祭りを共に祝うということで人々の心が高揚し、そしてイエス・キリストがガリラヤで大きな働きをした、奇跡を行った、この方こそメシアかもしれないと人々は期待しておりましたので、まあ、自然と自分の服をイエス・キリストの前に投げ出したということも十分考えられることです。まあ、とにかく人々の心はどういうものであったかはよく分かりませんけれども、イエス・キリストはあたかも王であるかのようにエルサレムへと向かうときに自分の服をその道に敷いたということです。イエス・キリストがなぜこの時ロバに乗ってエルサレムの町に入られたのか、聖書はそのことについて何の説明もしておりません。疲れたのかなというふうに思えなくもないわけですけども、しかし 2,30 キロずっと上り坂を上ってきて、あともう少しというところでわざわざロバを用意するということはあまり考えにくい。少し休めば疲れも取れるだろう。あるいは一緒に来た人たちの中には、まあ、年配の方もいるだろうし、女性もいるだろうし、ひょっとすると子供もそこにいたかもしれない。そういう子供たちにこそロバが必要なのではないかというふうにも思います。まあ、イエス・キリストに従ってきた人々の中に女性がどれだけいたのか分かりませんし、子供もいたのかどうなのかもよく分かりませんけれども、しかしそのことについては聖書は何も語らず、ただ主イエスがロバを調達し、そしてご自分でそのロバに乗ってエルサレムの町に入られたということを記すだけであります。 特にイエス・キリストが疲れを覚えたからということでもなさそうですし、そしてまた自分が王様であるということを特に誇示をしようとしたわけでもないと思いますけれども、そういうことを考えていきますと、主イエス・キリストのこれまでの行動とちょっと似つかわしくない、非常に芝居じみたようなそういう行動に見えます。しかし主イエス・キリストがロマに乗ってエルサレムに入るということには、やはりそこにはイエス・キリストの思いがあったというふうに考えてよいのではないかと思います。必要がないけれども、しかしあえてここはロバに乗ってエルサレムの町に入るということです。ロバというのは比較的背が低くて、乗り物としては女性やあるいは子供がロバに乗って旅をするということはあります。また体は小さいですけれども、重い荷物を運ぶことができるということで重宝されていた動物でもありました。馬と比べると、まあ、比較的安く手に入るということもありましたので、そういう意味ではロバというのはユダヤ人にとって身近な動物であったということが言えます。しかしこのロバはあくまでもそういう荷物を運ぶ、人を乗せるというそういうことには重宝された動物ですけれども、戦争ということになるとこのロバは役に立たない。むしろ戦争で使われるのは馬であったり、まあ、ユダヤ人はあまり使わなかったようですけども、ラクダを使うということもありました。ロバが戦いで使われるということはほとんどなく、でむしろ戦いの最中に自分自身には戦いの意思はないということを示すためにあえてロバを使うということもあったようです。それは極めて珍しい例というふうに言ってよいかもしれません。とにかく馬は戦いの象徴、ロバは平和の象徴とよく言われる。そういうことを考えてみますと、イエス・キリストがあえてロバに乗って都に入るというのは平和を目的にして都に入るという意思表示であったろうと思います。旧約聖書の中には言葉で多くの人々に神様の意思を伝えるということが行われていました。しかし言葉だけではなくて象徴的な行為を持って人々に神様のご意思を示すということもありました。まあ、その一つ一つをここで例に挙げるということはできませんけれども、イエス・キリストがロバに乗ってエルサレムに入るということもそういう象徴的な意味があったと考えるべきではないかと思います。すなわちただエルサレムの町に入るというのではなくて、神が平和の目的を持ってこのエルサレムの町を訪ねるということです。神様が用意される平和というのは一体何でしょうか。それはイエス・キリストが十字架にかかられることによって全ての人々の罪の贖いとする、その罪の贖いによって神は全ての人々の罪を許し、神と人との和解がそこで成り立つ、成立する、そういう和解の手をここで差し伸べる、そういう意味での平和がここでもたらされようとしているわけです。イエス・キリストに従ってきた人々は自分の服をイエス・キリストの前に投げ出しました。ひょっとするとその人々の心の中には、我々のために新しい王様が生まれるに違いないと期待した人々もいたかもしれません。実際イエス・キリストに従ってきた弟子たちの中には、そういう気持ちでイエス・キリストに従っていたことがたびたび彼らの言葉に現れております。自分たちのうちで一番偉いものは一体誰だろうかと言い合ったということもあったということを福音書は記しております。またエルサレムに近づくその直前に、弟子の中でヤコブとヨハネというペトロについている古い弟子が2人おりましたけれども、その2人がイエス・キリストの前に出てきて、私たちのうち2人のうち1人をあなたが権力を持った時にあなたの右に置いてください、もう1人はあなたの左に置いてください、まあ、そういうふうに願い出たというふうにも記されております。 要するにイエス・キリストが王様になったら自分たちを権力者に取り立ててくださいという願いをしたということです。ヤコブとヨハネはそういう期待をイエス・キリストに向けていた。おそらくそれは他の弟子たちも同じだったでしょう。そしてイエス・キリストと共にエルサレムに来た人々もまたガリラヤでなされた奇跡が今エルサレムにおいても起こされ、そしてここで新しい王国が築かれるのではないか、イエス・キリストは新しい王様になるのではないかという期待を持っていたのではないかと思います。言ってみればそれは戦いの王者としてエルサレムの町に入ることを人々は期待していた。しかしイエス・キリストはそういう戦いではなくて平和を目的としてこのエルサレムの町に入るのだという意思をそこに示したと言ってよいのではないかと思います。イエス・キリストはこのようにして人々の期待を知りながら、しかしその期待に応えることを彼らには話はしませんでしたけれども、あくまでも自分はこのエルサレムにおいて十字架にかかり全ての人々の罪の贖いとなるのだというその気持ちをしっかり持ちつつエルサレムの町に入っていったわけであります。この十字架にかかることこそイエス・キリストがこの地上に来られた本来の目的であり、これこそ神がイエス・キリストをこの地上に使わした目的であるということをしっかりと心に定めながらエルサレムの町に入っていったに違いありません。でこのようにして杉越の祭りが近づく中エルサレムの町へ入っていったわけです。この出来事は今の私たちにとっても非常に象徴的な意味があると言ってよいのではないかと思います。イエス・キリストがロバに乗ってエルサレムの町に入るということが象徴的な行為であるように、このエルサレムの町に救い主であるイエス・キリストが入るということも今の私たちにとってとても象徴的な出来事というふうに言ってよいと思います。先ほども言いましたように杉越の祭りというのはエジプトを脱出する記念の祭りであります。かつてモーセによってイスラエルの人々は奴隷の地エジプトから脱出し、そして40年の時を経て神が約束してくださった土地に入っていきました。エジプト脱出は脱出したことで終わるのではなくて、神が約束してくださった約束の地に入ることによって完結するわけであります。でそれと同じようにイエス・キリストによる十字架の贖いというのはちょうど私たちが罪の虜になっていたにもかかわらず、神の一人子のその贖いによって私たちは解放され、そしてイエス・キリストと共に神が用意してくださっている神の都、天のエルサレムへの旅を始めているということになるのであります。ですから私たちはこの出来事をエルサレムに入るイエス・キリストのその様子を私たちのための象徴的な行為として改めて読むということが大切なのではないかと思います。イエス・キリストの十字架によって私たちの罪の贖いはなりました。しかしそれは出発であります。その出発から私たちの旅が始まっている、神の都へと向かう旅であります。そしてその神の都に向かう旅の先頭にイエス・キリストが立ってくださり、私たちはイエス・キリストに従ってその都へ向かっている。私たちの目は常に私たちの目の前を先頭を切って歩んでいかれるイエス・キリストを見続けるということがとても大切であります。コリントの信徒への手紙の中に、神は私たちをキリストの勝利への道へと勝利の道に連ならせてくださったという言葉があります。イエス・キリストが私たちを伴って私たちに勝利をお与えくださる、そして勝利に向かって歩みを進める、そういう道に連ならせてくださったと 使徒パウロは告げているわけであります。この勝利に向かっての歩みというのは天のエルサレム、神が用意してくださった都への歩みということであります。それはすでにイエス・キリストの勝利に確定している、そういう歩みであります。マルコによる福音書に記されているイエス・キリストのエルサレムに入るという出来事は十字架にかかるための旅であり、そのゴールでありましたけれども、私たちにとりましてこのゴールは私たちを神の都へと向かわせる出発点という意味を持っているわけです。今度私たちがイエス・キリストと共に向かうところは十字架のためのゴールではなくて、十字架によって罪が贖われ神と共に歩むものとされている私たちが神が温かく迎える都へと向かう旅であります。私たちはこの神の都に向かう旅の途中にあるということをしっかり心に留めておかなければなりません。イエス・キリストが私たちの先頭に立ってくださいます。そのイエス・キリストから目を離すことなく常に祈りつつこの歩みを続けていきたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより1月の第3の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。御子イエス・キリストは私たちの罪の贖いとなるために十字架への道を歩んで行かれました。杉越の祭りの時というかつてエジプトの奴隷であったイスラエルの人々を解放し、そして約束の地へ向かわせた記念の祭りの時でした。イエス・キリストが十字架に関われたその出来事は今の私たちにとりましても、私たちが新たに出発をし、そして神の都へと向かう旅の始まりを示す記念の時となっております。この日曜日ごとにイエス・キリストの復活の時を覚えながら礼拝を捧げております。まさにこの日曜日はイエス・キリストが復活なさった日であり、私たちが常に私たちを救い、そして神の都へと歩ませてくださっているあなたのご計画を覚える時となっております。どうぞ私たちが日曜日ごとに礼拝をし、その中でイエス・キリストの十字架と復活の出来事を思い起こさせてください。この日曜日で行われる礼拝こそ私たちがあなたによって救われたものであること、あなたによって救われて神の都への旅の途中にあることを思い起こさせてください。私たちを都へと近づけまいとするさまざまな力が働き、誘惑が私たちを襲っておりますけれども、どうぞそのような誘惑から私たちをお守りください。どうぞ道をそれることがあったとしても元の道に立ち返らせてくださいますよう切にお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、あなたが与えてくださった恵みの道を力強く歩んでいくことができますように、日曜日ごとの礼拝、そして日々の祈りの時を守り、そしてあなたと共に歩む決意を新たにしていくことができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎ、一つ一つの困難を乗り越えさせてください。その日、私たちの愛する兄弟があなたの身元に召されました。あまりにも突然のことで、私たちも言葉を失っております。今、この礼拝の場に、その家族も伴っておりますけれども、深い悲しみの中にあります、その家族の一人一人に、あなたが慰め、また力をお与えくださいますようお願いいたします。同じように心を痛めている兄弟姉妹の上にあなたの慰めと支えとを心からお願いいたします。 この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福導きを心からお願いいたします。感謝の願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。